僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見や反論をいただくことでダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見といただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ、DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてくださいということで始まりました。ちょっとね、また前回の更新から2週間ぐらいかな、経ってしまいましたけれども、まあね、前回まあ聞いていただいた方わかるかと思いますが、まあ私が東京から花の東京から宮崎に笑ってんじゃないよ、まだ紹介してないんだから花の東京から宮崎に、帰ってまいりまして、まあ私のまあある身近な人間をですね、まあ、ゲストとして呼んだら非常に反響が大きくてですね、まあ、今までにないぐらいこの番組としてはですね反響が大きかったので、こう複雑な心境になっておりますが、まあ、今回もまあそのゲストを呼んでおります。ダンママです、どうぞ。
はい、皆さんこんばんは、2週間ぶりです。お元気でしたか。今晩もよろしくお願いいたします。
さっきからこの練習ばっかりしてた2週間ぶりですって言おうかしらとかね、好きなようにやってくださいっていうね。まあということで、まあ今回こそはですね、前回も同じテーマ、まあその差別の当事者ということでやろうかという話をしてたんですけれどもね、まあまあいろんなね積もる話がありましてできなかったので、はい、まあ、今回こそはやっていきたいなというふうに思う次第なんですけれども、けれどもね、まあ、結局ダンママはその差別とか難しいことはあんまりだと。
そうよ、あんまりよ ね、普通の主婦やっちゃかいよ、うん、もうちょっとこう身近な問題がいいと思っちゃけどね。
まあまあまあ、でも差別っていう話はするので、うん、するんだけれども、うん、まあ一応まあちょっとそれは後の後半部分ということで、
今日も行きつかんばい、そこまで
まあそうなったらそうなったでいいんじゃないですかね。はい、そうなったらそうなったということで、はい、早速書き込みいただいております。17番七瀬さん、前回の、掲示板からそのまま続きで、やっておりますね。はい、17番七瀬さん、キャダンママだ、放送楽しみにしていますということで言われてますよ。
ほら、ダンママ嬉しいですね、ありがとうございます。
はい、今リアルタイムで聞いていらっしゃる方はですね、番組の、ツイッター等でもし来ていただいている方がいたらですねレスを先読み、この書き込みをね先読みして笑わないの。いや、そういうことはまあ分かりますよ、分かりますけど、俺今説明してるからね。
どうぞ説明してくださいね。はい、はいはい、
ネットラジオ聞き慣れてる方だったらすぐ分かると思うんですけれども、ツイッター等で今回初めてネットラジオ聞くよとか、あまりネットラジオ聞くの慣れてないよという方はですね、まあそのツイッターに、URL 貼りましたね、そちらの方を飛んでいただいて、そしたら再生するための URL と、あとは、なんだったっけな、関連 URL、 そう、関連 URL っていう風に書いてあるところがあります。そちらの方をクリックしていただけると、当番組 そのコメントを書くための掲示板がございますの で掲示板の一番上の方に、差別の当事者っていうスレッドが立っておりますので、そちらの方にどんどん書き込んでいただければと思います。はい、18番、RPM さんありがとうございます。 ニュース速報で宮崎に避難警報が出てました。僕は熟女が好きですってこと
で。なんでそこで引っかかるのよ。熟女でございます。
避難警報が出てたんですか。
知らない。
知らない ね、
ね、うん、どこに避難すると。
知らない。あそこ役場の方じゃない。やっぱり役場じゃない。
多分久々。あ、じゃあね、中学校だ。ここは
え
中学校に行くのよ。あ、
まあ 中学校が一番近いか。つけ、うん、またやっぱ高台だもんね、
う
ん、
そうやね。中学校は歩いて5分か、
まあ、いや5分はいやさすがに言い過ぎでしょ。そうか、10分15分ぐらいはかかるよ。
いや濡れるからここに寄った方がいいわ。
まあ、そう言ってみんな死んでいくんだよね。
その時はその時よ。
そう言ってみんな死んでいくんです。はい、19番、Q さんありがとうございます。間に合った、ダンママ早速面白いということでね、まあ、この RPM さんも Q さんも以前あのこの気がつけば両生類に出ていただいた、私がとってもあのお世話になっている方々ですね。
すいません、うちの息子がお世話になりました。
はい、もういお世話になりましたって言いながらワインをね、注ぐっていうね。そうそうそう、もうすぐ飲んでますからね。
もうさっきから飲んでますね。
はい、
ね、
はい、ということで僕も、
はい、どうも、
はい、ちょっとまだ注いでないのにさ、はいはいはい、グラスをさ、はいはい、こう持ってこられても、はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ。
はい、うん、まあ、まずね、近況といいますか、まあ、なんだかんだ言って、やっぱりまあこっちに来てもうすぐ1ヶ月経つか経たないかというところで、
もうちょっとだね、
1
ヶ月ね、うん、13日の、
そうそうそうそう、の何ですか。
土曜日の10時、私の一人だけの時間がストップいたしました。
前回の放送を聞いていただければ第89回聞いていただければいいんですけれども、まあ、その1ヶ月、まあ、前回の放送から2週間ぐらいですけれども、やっぱり、まあ、あの仕事のことだとかいろいろなところで、まあ、変化というかね、まあ、変化というほどの変化ではないですけど、そこら辺の近況を、ね、あのお話ししていければと思うんですけど、なんかありますか、ダンママさんは。最近の変化としては、
はい、
はい、
お仕事を辞めましたのよ。あ、もう長い間ご苦労様。
自分で言っちゃったね。
そう、
うん、自分で、まあまあ本当ご苦労様です。何年ぐらい勤めたの。
13年です。
13年。
はい、
あのとあるね、宮崎ではまあ有名な方かな、やっぱり。
いや、有名ですよ
ね、
はい、
まあ、全国からお客様が来ていただいて、
はい、そうです
ね、芸能人の方とか、
はい、
プロ野球選手とかね、
結構いらしてますよ、はい、ま
あ、宮崎はあのキャンプとかね、あの巨人だけじゃなくていろんなところやってますから、
7チームぐらい来るんじゃない、宮崎にはね。
そんなに来てたっけ。
そう、
あ、まあ、だから結構野球選手とかも来てたね、
来てた来てた、
まあ、そういう、まあ、レストランというか、まあ、そういったところでオープニングスタッフとしてね、
はい、そうです、
働かれてたんですけれども、今月9日、はい、
9日まで仕事してましたね、はい、はい、
9日まで仕事をしていて、その最後の日にですね、一応私と私の姉夫婦が、9日の最後の予約を入れさせていただいて、まあ姉はまずそうな顔しながら肉食ってましたね。
そう、とびっきり上等なお肉を ね、
まあ宮崎で言ったらやっぱり宮崎牛が最近というか、
知らない人はいないよ、
まあ、ここ数年、
うん、
ね、いやでも知らない人結構いますよ。
あ、そうですか。
全国的に考えてみれば。この間 それこそさ、俺の、うん、新しいその職場のね、
うん、
あのオープニングがその10月1日だったんだよね、
はい、
でオープンに先駆けてというか、まあ、先駆けてじゃないけれども、オープンのためにこう準備をしてたわけね。そしたら私がいる会社は全国的に店舗が
ハプニング、ハプニング、はい、どうぞ。
ビールがこぼれました。ビールがこぼれました。
大丈夫です。
はい、大丈夫です。
はい、はい、どうぞどうぞ。
もう読み終わった本が濡れたぐらいです。
はい、はい、
で、そう、全国的にね、店舗が展開していってるわけなんですけど、その同じ九州のところのとある店長がね、他のお店の店長が、うん、来てですね、宮崎牛って有名なのって
有名だわ
僕に聞いてきたんですよ、
うん、
そりゃ、そりゃ有名ですよと。
宮崎じゃん、宮崎牛は有名だ
よ。そうそうそう、まあ、宮崎で有名なのは当然だけれども、何を言ってるんですかとね、その日本一を2年連続でここ2年連続で取ったのが宮崎牛ですよというぐらい、 まあ、僕らとしてはあんまここ触らないでね、
はい、
あの雑音が、はい、じゃあ触るなって言ってね、
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、
はい、ケーブル触らないよね、
ごめんなさいね、
それぐらいね、まあ、全国的にも評価されているお肉なんですよと、あ、なるほどそうなんだと言ってたぐらいですから、
はい、
同じ九州の人がやっぱそう言ってるってことはまだまだ知名度は発展途上と、
あ、そうなの、大体が、
ね、まあ、低いとは言わないよ、
マイナーな県だったからね、
低いとは言わないけれども、うん、発展途上だと
今からやね、
はい、まあ、そこに今勤めてらっしゃって、まあ、僕と 姉夫婦とで、まあ、最後の宮崎牛を食べに行ったわけですね、
そうなんです、母
に
とってのね、私のラストご指名のお客様でございました、
はい、
その前も指名が入っておりましてギリギリまでやっと終わって飛んで別なお席に行きまして、
うん、まあ、ね、はい、うん、まあまあ、あのオープニングからずっといた唯一のスタッフということで、
はい、
最後のオープニングスタッフが辞めていくということでね、
で、
まあ、いろんな方が集まったみたいなんですけれども、はい、20番7さんありがとうございます、熟女のセクシーボイスが聞けると聞いて飛んできました、あ、熟女の隣で小汚い声を出しているおっさんこんばんはということで、
本当おっさんになって帰ってきやがってって
しょうがないね、
ま
あ、時が経つ、まあ、まあ早いものでね、まあまあ、もう私ももうそろそろ30になりますから、
は
もう 2,3 年すればね、
飛んだね、はいはい、うん、
まあでも見た目がね、これ前も言ったんだ、前も言ったんだけど、うん、前も言ったんだけどね、このラジオの方でもね、
うんうん、
僕はね、うん、やっぱ実際の年齢っていうのは全くもって無意味なものだと思うわけですよ、う
ん、まあそれはね、若い人だって、あんた私みたいなね、年を重ねた熟女に対しても一緒ですよ、
いやだからね、いや俺が言いたいのはそういうことじゃなくって
そう、
そういうことじゃなくってね、うん、その人がさ、うん、何歳だろうと、
そう、
その人が周りから見て何歳に見えるかとかっていうのが一番大事なの、
結局私が言ってることと一緒やわ、
そういうことじゃなくて、
あ、違うと、例えば私はそういうつもりで言ったってよ、
例えばよ、うん、例えば俺がよく、例えばじゃあ35歳でしょとかっていうふうに言われると、うんうん、本当にその人がそういうふうに思ってるんだったら、その人にとっては35歳だ、
そういうことね、
うん、でも違う人がじゃあ30歳といえばそうだし、でその瞬間瞬間のその現象なだけであって、別に実質その人が何歳なのかなんて別に関係ないじゃん、
そう関係ないとよ、ね、自分の気持ちよ、
まあ、だから自分が何歳だと思ってるかっていうのを相手にとっては関係ないのよ逆に言えば
自分自身の問題、ね、
その人がその瞬間その相手に対してどう感じているのか、声もそうだし、その仕草とかもちろん見た目もそう、ね、
見た目は大事だもんね、
うんうんうん
うん、
はい、ということで、いやそういうところがあるから、別に俺は何歳だって言われてもそんなに気にしないし、うん、むしろ俺は今までの感覚からしても、
う
ん、
そう
そう、年上に見られた方が得だと思ってるからね、
そうよ、だからそれの方がいいのよ、
うんうんうん、
私はね23歳の時にね、はい、37ぐらいですかねって言われてショックやった、でも今って逆やが
これ見たことかみたいな感じの言い方でしたけど ね、 ね、今ね、
そうそうそう、
はいはいはい、
そういうことよ、
はいはい21番7さんありがとうございます、ダンママさんこんばんはです、
こんばんはです、
はい、
お元気ですか、
はい、22番9さん、この絶妙な噛み合わなさが癖になります
慣れてないもんで、
はい、23番7さんカエルの仲間ということで、まあ一応気がつけば両生類ということで、やってるんですけど、まあまあ、なんで気がつけば両生類なのかまだ話してないね、
は聞いてない聞いてない、
うん、まあ、また今度話そう、それ話し始めたら長くなるからね、
はいはい、
24番7さん、見た目はめちゃくちゃ重要ですってことで、まあまあそうね、
だよ、
う
ん、
まあ、それはまあ、
見た目大事だもん、
あると思う、うん、まあね、その見た目っていうものを決めるですね、うん、まあ、ファッションそういった業界に私はね足をこう突っ込んだわけなんですよ、ね、
はいはい、
まあ、まさか自分がね、いらっしゃいませどうぞご覧くださいと言うとは思わなかった
まあね、まだ全然いたんですじゃないけど ね、
どうぞご覧くださいと言うとは思わなかったけれども、この間なんかね、その同じバイトのね女の子にね、ダンさん、いらっしゃいませの言い方が魚屋みたいだって言われて、えっと思って、確かに俺はその時自分の持てる最大の中の半分ぐらいのこうなんていうの大きさで言ってたのよ、いらっしゃいませみたいな感じでね、
生きのいい魚屋のお兄さんだよ、
そうそうそう
って感じやね、
だから、あ、言われてみればと思って、
あのね、お客さんに対していらっしゃいませいらっしゃいませ いらっしゃいませってやっぱりね相手を見てある程度変えた方がいいと思いますよ。
そうそう、うん、だけどねまずねうちの、お店はっていうか、まあ、うちの会社は全国的に確かに展開しているけれども宮崎においてはそんなに知名度はないんですよね。
だよな、
うん、いわゆる宮崎で紳士服って言ったらやっぱり全国的にも有名な青山、うん、青山さん、もしくは春山ね、
そうそう、だってうちのお父さんだってずっと青山さんだったもん。
そうそうそう、まあ春山っていうとあんまり全国的には有名じゃないかもしれないけれども、だからそのうちのお店の名前がねそのポンとここにできますよってオープンしましたよって言っても宮崎の人たちはあんまりわからないよね。うん、だからまずは知ってもらうことが必要。お店の前をずっと通過していくおじさんたち男性のお客様に対して俺はもうこうピューってこうこっちを見ろっていう感じでいらっしゃいませどうぞご覧くださいってなるわけ。そうするとギュッと力が入ってたんだけど、あ、それじゃいかんなということでだいぶ最近は柔らかくなった。だいぶ
魚屋さんはいいね
そうそうそうそう、まあまあまあ、まあ、そういう感じで今ね段階を経ていってるわけですけど、まあ皆さんご存知の通りこのリアルタイムで聞いてる方はよくわかるかと思いますが今台風が来てるね。
そうい
やもうね、販売の、うん、そう、販売の仕事をし始めてねこんなに休み要するに週末っていうものと平日っていうものの違いが大きいのかっていうのはね
改めて知った。
まあやっぱり僕が前やってたその介護っていう仕事はそんなもの関係ないですから、
そうそうそう、
平日も休日も関係なく常に毎日があって、ね、毎日のその人々の生活を支えていくっていう話だから、もちろん毎日その人は食べるし出すし寝るし着替えるしお風呂入るしそういう生活をサポートする仕事だったから、
うん、
休日も平日も関係なかったけれども、ね、こんなにもお客さんの入りが休日とね平日で違うのかと、
うん、
でさらにここ2週間立て続けに台風来てるでしょ、
うん、
それが週末なの両方ともね
そうそうそうい
やと、ま
あ、そりゃ客商売にはね痛いよね。
本当よね。だけどね、うん、まあ、今回の今来ている台風はすごいでかいっていうからどうかわからないけれども、先週は、まあ、日曜日が一番来てたのかな、土曜日の夜からかな、
そうそう、
うん、で土日も僕出勤したんですけれども、あ、日曜日か、土曜日はお休みで日曜日は出勤したんですけど、もうあれだね、台風なんて全然関係ないよっていうぐらい人来た。
宮崎の人はね慣れてるからね、ある程度ね、
だからもう全然慣れてるし、確かにそんな強くなかったんだよね、うん、先週の台風はね、
う
ん、
そういつもずそう、うん、
びっくりしたね、
かばすかし、もう終わりかよって感じだね。
まあでも今回の台風は大変大きいということで、うん、まあ、今日は僕お休みだったんですけど、今日日曜日ね、日曜日だよね、
日曜日、
うん、お休みだったんですけど、昨日土曜日、おそらくこの3連休の中で、うん、まあ、日月とどんどんとこう台風が近づいてくるという情報があってですね、まあ、おそらくそのちょっと台風来てるけど土曜日のうちに行っといてやれみたいな感じで、またそのお店の方にねすごいお客さん来たわけですよ。
よかったね、
ありがたかったね、ありがたかった
カムラ
、うん、まあ、おかげさまでやっと目標にしてたこう個人売上が10万円を超えてですね、やっとなんかこうあちゃんと売ったなみたいな感じ、うんうん
ね、
うん、
その波があるの絶対、
まあ、もちろんあるよ、だって、うん、この間なんかは平日でお客さん来なかった時俺の個人売上5000円だったからねパンツ1本売っただけっていうね、うん、
そういう時もある、
うん、まあまあまあ、まあ、それで少しずつ仕事を覚えていってるところで、まあ、何よりねやっぱりね楽しい、うん、
いいね、
楽しいよ、
仕事があってね、
うん、いやいや、あなたは自分の意思で辞めたんだ辞めさせられたんじゃないんだから、
そうそう、もうね、
みんなからね、うんうん、止められるほどね、うん、こう本当は必要な人材として言われてたのが、まあ、あなたもいろいろなことがあって辞めたわけでしょ。
辞めました、体がついていかないんだもん、ね、
まあ、しょうがない、しょうがない
言うこと聞いてくれんの、あっちゃが痛い、こっちが痛い、
しょうがない、しょうがない、もう還暦なんだからしょうがないです、
はいはいはい、はいはい、それを言うなって
もうしょうがないですね、はい、25番7さんありがとうございます、今日は間に合ったということで、まあ、前回はねリアルタイムで聞けなかった方結構ねいらっしゃったんですよ、 うわーって生でやってたのかとね、
らららら
聞けばよかったっていう方が多かったんで、まあ、ぜひともぜひともね、
はい、これからもよろしくお願いしますね、
はい、はい、よろしくお願いしますということで、まあ、そちらの方の仕事も、まあ、自分で言うのもなんですけど、こう上の人たちからは、
うん、
さて あの正社員になるんだよねみたいな感じですごくプレッシャーをかけられているので、
どんどんかけちゃって、
まあ、よっぽどこの仕事が、まあ、その何かね自分にとってよっぽどなんか合わないことがない限りは、まあ、今すごく楽しいから、まあ、単純に、めんどくさい仕事は他の人、そのもともとベテランの人とか、うん、その店長だったりが、うん、まあ、やってくれてるから楽しいだけっていうところもあるとは思うんですけど、
今は売る方に一生懸命やからね、
そうそうそうそう、うん、まあ、他の事務方だったりとかね、
まだ今からこう目に見えない部分をこうね、少しずつこう、ね、そうそうそうそう、覚えていく、
まあ、まずは売り場そのものにその自分を慣らすというか、どんどんその、まあ、まだまだ覚えることは本当にたくさんありますから、まずはどんどんどんどん一個ずつ覚えていくっていうだけ、まあ、戦力として一人前になるっていうことが一番最初のやることだと思うけども、
はい、まあ、半年から1年じゃろうね、
まあまあ、
一丁前になるのがね、うんうん、
まあ、だからこのまま楽しければそれも含めてね、 その後のことも含めて、まあ、そのまま別にやってもいいかなとは思うけれども、
やってよ仕事はちゃんと、
いやいや、もちろん仕事はやるよ、それをやるかどうかは分からんけれど、だけどそのお母さんも分かると思うけど、
はい、
なんかやっぱり正社員になったらなんか全国いろいろ飛ばないといけないらしいからね、
それはまだちょっと帰ってきたばっかりやからなまだ社員で並んでもいいわまあ最低2年はいてほしいと思うからね、
あ、そうですか、うん、まあまあまあ、まあ、
7年ぶりに帰ってきたっちゃからよ、
まあまあまあまあ、まあ
ね、
だって今やってる人だってさ、同じっていうかそのベテランの人だったからさ、もともと埼玉の人だからね、
うん、
それがこっちに来ちゃった、で店長なんかもね、もともと名古屋の愛知の人ですからね、それが点々点々とこう南下していって宮崎までたどり着いてしまいましたと。
じゃあ次は沖縄か、
まあ、ということでまあね、うん、まあ、そういうこともあるかもしれない、な、全国に店舗がありますから、まあ、
いい方に考えようや、
ね、というと、というと、
ね、転勤があるってことはいろんなところ行けていいわ、うん、お母さんみたいにさ、ずっと宮崎でずっともうこの年になるまで宮崎から出たことがないっちゃから、
うん、まあいいんじゃない、それもそれで
のんびりしたところだったりね、いいことはいいよね、うん、まあ、東京のあのせかせかせかせかした街並みも喉が痛くなるぐらい空気が悪いところに住んでる人はかわいそうって思った、喉痛くなったの、痛くなったわ、
あ、そう、うん、まあでもね、俺もね、あっちに行って18で上京したでしょ、うん、18で上京して1週間くらいで鼻毛がすごく伸びたねいやでも本当に全然違うんだよ、
それだけ空気が汚れてるんだよ、まあ、そう、ね、うん、
びっくりした、だってそれまでさ、まあもちろん18って まだ成長期だからさ、うん、その体の変化っていうのもあるのかもしれないけれども、うん、何もしなくても鼻から鼻毛がさちょろんと出てるなんてなかったわけ
おっさんじゃん、
なかった、いや18の時の話だよ、うん、それまで、だけど向こうに行って1週間であれなんかやったら鼻毛が出るなとかって思ったら、
鼻毛は切っちゃいけないとよ、まあ、フィルター
だからね、誰も切ってるなんて、まあ、でも出た分は切るよ、出た分は切る、
切ったことないっ
ちゃ宮崎にいるかよだよね、その分空気が切れ、今何の話してたの、
鼻毛、
いや鼻毛っていうか、ね、あの東京の空気 の、ね、その良さ悪さって話をしてた、うん、
はいはい
はい、まあ、それでまあ喉が痛くなっちゃう人もいると、うん、まあ、まあしょうがない
ね、
だってあの結構あの遠くの方から東京の方の街を見るとやっぱり空が黒いもん、なんか筒状じゃないや、そのドーム状にね、
あのね、層になってると、層になってると、飛行機から見るとね、うん、もう層になってると、うわ見てあれ、うん、あの、うん、空気の悪さって、いや宮崎に帰ってくるともうホッとするもんね、空気がクリアーでも
なるほどね、
うん、
26番7さんありがとうございます、ダンさんは転勤になったらどこに行きたいですか、ママさんにもどこに行きたいか聞きたいたいですということで、俺はどこかな、どこかな、
北海道
お母さん北海道行きたいね、
ダンママは北海道に行ってみたい、
なんで北海道行きたいの、
雪
雪
雪冬の北海道で一冬でもいいから過ごしてみたいね、
あ、北海道のどこ、
富良野、
富良野なんで、
うん、あの綺麗なところ、あそこのほらなんかね、あの
知らん
出てこないほら。
そんなさ平泳ぎみたいなさ動きしてもさ聞いてる人には全然伝わらないんですよ。
平泳ぎの畑があるところ。
平泳ぎの畑って何？何が植えてあるのその畑には。
平泳ぎぐらいこう広い。
危ない。
ワインがこぼれそうやった。今度はワインか。
平泳ぎしてたらワインがこぼれ。
ほらほら中に。
そのトントンやってるのもみんな振動が伝わってるんだから。机トントンやらないよね。
後で思い出します。
はい、ということで。でも北海道は確かにね。いいよね、うん、他のねあのポッドキャスト番組、あのポッドキャストって言ってもあなたよくわからないだろうけれども、
わかりません、
はい、の番組で、まあ、北海道に住んでらっしゃる2人の30代の女性がやっている、うん、こうやって同じようにねラジオやってる番組があって、うん、その人たちは北海道のなんか小旅行みたいなのに2人で行ったりとかするっていう話をしてたりするんだけど、うん、やっぱそれ聞いてるとやっぱりね行きたくなるね。
うん、いいよね。うん、北海道で自給自足、うん、
それはねはっきり言って、うん、あの夢見すぎだよ。
あ、そうね、うん、厳しいよねやっぱ現実はね。厳しいよ、
うん、そんなねあの金にならないしね。あ、まあ、自給自足自分が食うだけっていうのだったら本当にあれだけど、
それは厳しいか、うん、海の幸が食べたいな北海道で、
うん、だから旅行で行けばいいよ。
あ、そう、連れて行って、うん、今度。
まあ金が貯まればね、
貯まったら連れて行って、まあ、7年間分架空のあの分を架空じゃない、架空
ってちょっと表現がおかしいけれども、
空白よ。
空白
の分の埋めてちょうだい。
27番7さんありがとうございます。東京確かに空気悪いよね、宮崎行きたいな、何時間かかるのかな、あとだんまま興奮しすぎということで
失礼いたしました、
はい、だいぶねあの興奮してらっしゃいますけれどもね。そうね、あの宮崎にあの飛行機で来れば1時間半、あとあでも直送のっていうかあの直接来れるフェリーはもうないんだもんね。
ヒューガか、
あるの、ヒューガ、
ヒューガじゃないか、
あったあなんだっけ、うん、
ヒューガあるよ。
あ、本当に
細島港、
知らん、
うん、ヒューガの細島。
でも昔ほら使ってたやつはもうないんだもんね。
あ、
ないよね、
乗らんから。
あのほらスポーツ少年団で使ったやつとかさ。
スポーツ少年団
覚えてないの。俺昔バレーボールをねあのやってたんですけど、いわゆる小学生の子供たちのその所属するやつはこう部活とかサークルとかじゃなくて、そのスポーツ少年団っていうのがねあって、うん、それはもういろんな種類のそのスポーツの、まあ、まあ協会みたいなもんだねあれはね、うんうんうん、で宮崎のその俺のその所属していたのはその広瀬小学校、ね、のバレーやる子供たち、まあ、そのスポーツ少年団のあれは多分宮崎支部みたいなところがその主催した、あったじゃない、あのディズニーランドとさ、
あー行ったね、
うん、その旅行が、
うんうんうん、
あの時はフェリーで行ったよ。
フェリーで行ったね確かね、
うん、あとはあの大阪の方にフェリーで行ったかな、
南高やもねしたらね、うん、大阪は、
うん、まあ、だからまあ行き方としてはここは新幹線通ってないんでね、うん、新幹線もし来るとなったらやっぱり
鹿児島、
うん、まで来てそこから電車とかね、
いやそれからの方が長いからね、
うん、だからやっぱり一番現実的なのは、まあ、飛行機かな。
飛行機が一番早いわね、
うん、で1時間半
ヘリーだったら一晩かかるからね。
まあだからそれはもう夜 寝てる間に着いちゃうってことでしょ。そうそうそう、うんうん、まあ体力使うよね、でもいずれにしてもね、うん、夜行バスも体力使うし、うん、
だって電車だって疲れるよ。
そうね、うん、まあ、よっぽど電車好きじゃないとね。
そうですね、
うん、まあ宮崎ぜひね来てもらいたいですよ皆さんに。全然来てね、あの団に会いたいよって言ったらね、あの、まあ、調整して会いますんでね。
美味しいものもいっぱいありますよ。
残念ながら、まあ、宮崎牛はちょっと高くてご馳走できないですけれども、まあ、大丈夫ですか、 できますか。
いや、まあお昼ランチだったら2000円ちょっとで、うん、いけるから
という予算だそうです、うん、皆さん、
まあ、
はい、
まあ、ちょっと贅沢して5000円、4000〜5000円ぐらいかなって感じですよね。
まあ、せっかく宮崎にまで来たんだからね、うん、
いやいや県外のお客さん多かったよ、うん、うん、あ、いろんなお客さん来たもんね。
まあ、そういう話じゃなくてですね、う
ん、はい、すいません。
もうだいぶ時間経ってんじゃないですか。今どれぐらい経ったかな、
はい、
も
う30分ですね、30分
だったね、はい、はい。いや、こっちに来てね、いや、もともと東京にいた時っていうのはやっぱり私はプライベートに仕事、あ、プライベートにその時間を割くっていうのはなかなか難しかったんで、 でこっちに帰ってきて、まあ、まだ落ち着いてはないですよ、はっきり言って。まだ最初の給料も出てないし、
そうです ね、
あの、まあ、先立つものがうんぬんかんぬんということで、
親のすねっかじりですわ。
いや、まあ、ちょっとないものがね、うん、ないので、
ないものがないから、
ないものでないので、なんとかかんとかということで、まあ、もちろんそれはお返ししますよ、はい、うん、そこら辺も全部落ち着いて、
まだまだね、1年ぐらいかかるでしょ。ま
あ、1年はさすがにあれだけど、そこ触らないって。
触ってないもん。
触りました、あなた今ね、手の甲が当たったんです。
ごめんなさいね、
まったくもう気をつけなさい。だからなんでさ、ラジオやってんのさ、爪をさ、いじいじしながらさあと1年ぐらいがねーとかって。いやだからね、そうじゃなくて、まあ、ある程度落ち着いてきたら、もともと自分がね、あ、やりてえなって思ってた、うん、ダンスがやりたいんです。
らしいです。ダンス。タンゴ。
タンゴが踊りたい。
お母さんも習おうかな。
いいよ、別に習いましょうよ。別にいいよ、うん。
まだ今の習い事がクリアしてんとね。
うん、まあ、クリアも何も、ヨガやってるんですけど、この人はね。ヨガって別にそのゴールはないでしょ。
ヨガはゴールはないけど、まだもう
何、あの宙に浮くとかぐらいまで行けば、
それはゴール。そこまで行けばね、うん、まあ、死んでもならんやろね、それはね。
まあ、だからゴールはないから、それはだって続けるんでしょ、ずっと。
ずっと続けるよ。生きてる間は続けるわ。
らしいですよ。
だって目標90歳の人がいるからね。90歳のお花の先生もヨガやってらっしゃるのよ。すっごい元気やっちゃうから、もう目標です、その人が。
らしいですよ、うん。まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども。
あらら、そうですかね。そう、
ダンスがやりたい。 で皆さんね、あの、私のこの気がつけば両生類のオープニング、まあ、あの、結構好評なオープニングなんですけれども、あの曲、あ、皆さん、あの曲がどんな曲か知ってるか知らないかは私は知りませんが、まあ、何度かこのラジオでもね、以前お話ししているかと思うんですけれども、あれ、ポルウナカベーサーって言うんですよ。
貸した神様、
ポルウナカベーサ
ー。発音が変わった。
ポルウナカベーサーね。あの単語の曲なんだよね。うん、あれは、まあ、何の、どこで僕が知ったかっていうと、僕の大好きなアーノルド・シュワルツェネッガーが主演しているトゥルーライスというね、映画、もちろんお母さんも ね、ご覧になったことありますね。
何回も見ましたよ、
ね、あのテレビでやるたび見てたし、うん、そうそう、僕 もうビデオも持ってたけれども、もう処分しちゃったけどね。
まあ、そうね、
うん、あのビデオテープ、うん、いっぱい、当時はね、高かったけれども、 DVD がこう出てきてからはもうビデオレンタル屋さんからはもうビデオが消えてさ、その使い古したビデオを1本1000円ぐらいで売ってたのよ。それをね、あの、買いためてて、うんうん、でそれでシュワルツネッガー作品はいくつか溜まってたんだけど、うん、何十本かね、うん、だけど、まあ、その中にももちろんトゥルーライザーって俺も何回も見ました。その中でそのシュワルツネッガーが踊っている単語の曲が、うん、ポルウナカベーサー、
ね、最後にね、奥さんと踊るのよ。
そう、まあ、途中でもね、うん、あの、相手の敵役の女とも踊るんだけど、でそれが非常にかっこいいなと思ったんだよ。でこの間動画見たらさほどかっこよくもなかったね。まあ、まあ、シュワツネッカーですから、うん、もうダンスはそんなにっていう感じだよね、うん、
奥さんの方が上手やったね。
いやでも奥さんの方も、いやいやいや、奥さんの方もあんまり上手じゃなかった。
私から見たら上手やったけどね。
まあまあもちろんね、それはね、あの素人から見たら上手な方なんだけど、その前にもプロのあの単語のダンスとか見ちゃってるからね、うん、うん、そう、あこんな、
切れ味が違うわね、
こんなに、あ、そっかって。俺の当時のそのあれかなりこう自分の中で演出的に増大してたなと、うんうん、その良さっていうのはね、うんうん、まあ、でもその曲の良さはやっぱり変わらんで、曲かっこいいな。でそれで調べてみたらポルナカベーザ、
うーん、う
ん、でポルナカベーザっていうのはどういう曲かっていうと、うん、その、 あのシュワツネッカーのトゥルーライズ以外でもたくさん映画で使われてるわけ。
あ、そう、うん、
有名なのはシンドラーのリストとかね。
知らない
か、うん、まあまあまあいいんだけれども、うん、で一番最初にその誕生したその曲が誕生した時も映画なのよ、うん、それがタンゴバーっていう映画でね、うんうん、でその、そのポルナカベーザの曲を歌ってる人、うん、っていうかタンゴの曲なんだけど、もともと歌詞付きの曲なのね、あの歌うための曲だった、うん、でそれがカルロスなんだったっけ、カルロスガルデル、うん、カルロスガルデルさんっていう人が主演のタンゴバーっていう映画で、その人が映画の中で歌ってる挿入歌だったわけね。それがタンゴの代表曲として今もこういろんな映画で使われたりとか、いろんなそのタンゴの舞台で演奏されるようになった。でもね、うん、これがまあ恋の話なんだけど、その、うん、恋の歌詞なんだけど、うん、競馬の 話でもあるわけ。っていうか、まあ、競馬の話を声にかけてるんだけどね。首の差でっていう意味なのよ。その
首
ポルヌーナカベーザーっていうのがね、うん、首の差。
首の差、
うん、こう競馬でさ、うんね、馬たちが一斉に、ね、バーってスタートするでしょ、
うん、
ダーッと走っててさ、
その首の差ね、
そう、
そのこれの差、
そうで、要するにタッチの差とか言っていうね、
うんうん、
僅差でってことね、うん、でゴール直前にこうトップに走ってたのが2番手がピュッとこう前に出て、こう首が首一つ出ただけで勝負が変わってしまうっていうこと、勝負が覆ってしまうっていうことね。でそれの歌詞の中で歌ってるのは、その首の差でうんぬんかんぬん、まあだからその競馬なんてギャンブルはどうこうみたいなことを歌ってるんだけど、で女もその俺のことが好きだなんだかとかって言ってたけれども、いきなりあの覆って、いきなり俺の目の前からいなくなってしまうんだみたいな、俺は人生を何回やり直せばいいんだみたいな、そんな歌なのね、うん、
そうなんだ、
そうなんだとしか出てこないね、感想がね、
分かんない、ちんぷんかんぷんやもんね。ちょっと今ちょっとこう読んでる
って、読んでるって言ったら、読んでるって言うと皆さんには分からないでしょ。
分からないね。
カルロス・ガルデルのウィキペディアのページを今表示してるんだけれども、僕はこの画像を見せたかっただけ、この顔の写真をね、
はい、うん、
こういう人ですよっていうだけね、うんうん、まあいずれにしても、まあでもちょっとこれ言うとね、カルロス・ガルデルさんはね、あのどこ出身なのかがね、分からない、
分からないんだ、
フランスっていう説もあれば、うん、そのウルグアイっていう説もあれば、アルゼンチンっていう説もあるっていう、ちょっとねあのミステリアスな人なんだけれども、まあいずれにしてもそのタンゴの曲だから、アルゼンチンであの生まれた曲だよね。でこのカルロス・ガルデルが死んだのは、そのタンゴバーに出演した年に死んじゃったんだけどね。
そん、うん、若いやろ、まだ
若くして死んじゃった。40いくつぐらいで、飛行機が墜落して、
あららららら、
キューちゃんみたいな感じですよ。
キューちゃんって坂本キューさんでしょ、
はい、キューちゃんじゃないですか、
一応キューちゃんやけどさ、
まあまあまあまあ、そういう曲向
田邦子さんとか
も ね、 ね、 その話はいいよ、置いときなさい、
はいはい、
ね、まあ、そういう曲ね、うん、で踊りたい。でもう一つある、
うん、
もう一つあるのが、これも有名な曲、アストロピアストラ、
これも単語ね、
そう、それがリベル単語って言って、
あ、
はい、アストロピアストラが作る曲っていうのは単語の曲なんだけど、
うん、
単語の曲なんだけど、ちょっとやっぱりジャズとかもこう入ってきてるというか、流れとしてね、うん、でどっちかっていうと、そのあんまりこう単語の曲として踊りづらいっていう評価されてるんだけど、まあでもさっきあなた動画見たね、
うん、
このリベル単語で踊ってるのを見て、別にまあそうでもないのかなと。
何がそうでもない、
いやだから踊りづらいってことじゃない、
あ、
あれあなた話聞いてる、
うん、半分しか聞いちゃ
らん、分からん、そうね、耳片方の耳にしか言ってないから、両方の耳からじゃあ聞こえるように言ってあげようか。
はいはい、
ね、だから、まあ、とにかくこのリベル単語っていう曲と、
うん、
そのポルナカベーザっていう曲が好きなのよ、
うん、
だけど俺は逆に言えば、タンゴの曲って言ったらこれ2つしか知らないぐらい、それぐらい知識は浅いし、そのダンスっていうものに全くね、その精通していない人間なんだけれども、
うん、
まあまあ、まずダンスやったら、まずあの体を動かすからね、単純にあの健康維持するっていう部分でも必要かな、近い、
あ
な
た、
はい、近い、はい、
はい、
ね、
近い、
遠い、逆に今ね、OK、 あとはまあやっぱりそのダンスでもそういう単語とかね、そっちのダンスやればあの姿勢が良くなるんじゃねえかなっていう淡い期待とかね、
うんうん
うん、あとは単純に単語かっこいいっていうね部分からやりたいの、
うん、ちょっとやっぱもうちょっとスリムになろうか、
だからスリムになるためにやるんだって言ってんでしょ。
うん、
ねえ、
うん、分かった。
うん、うん
うん、
それこそまあ何年かかるか分かんないよ、ちゃんと踊れるようになるにはね、うん、まあ、だから
リズム感も難しいもんね、
うんうん、まあダンスを習うか歌を習うかのどっちかかなと思ってたんだけどね、お母さんが言うには、まあお金がかかんないだろうから歌の方がいいんじゃねえかって
その
衣装とか用意しなくていいし、うんぬんかんぬんって言ってたけど、まあでもやっぱりね、ダンスだからつくよつくのつんつんやらない、はい、ダンスをやってある程度体を作ってから、その腹筋とかもね、
うん、
やってから、そうそうそう、でも全然その歌は遅くないかなっていう、
まあ、 ちょっと、うん、体鍛えてからやった方がいいよね。体、うん、
歌やるにしてもね。
いや、ダンスの方よ。
いや、まあ、それはまあ、それはそうだけど。
カチカチもお母さんよりも硬いもんね。うん、まあ、そうですね。昨日ちょっと開脚やってみたけど、まあ、全くダメだ、こら。
だから、あなたはもう7年間ぐらいヨガやってるんでしょ。7年とこじゃないね。
11年。
うん、11年ぐらいヨガやってるんでしょ、うん、いや、そりゃ全然違うよ。当たり前だよ。ね。
7年目でヨガ の開脚の髪が降りてきたのね、やっと。
うん、はいはいはい。まあ、ちょっとずつあなたのこう体が柔らかくなって、そういう感じで僕もね、まあ、習い事をちょっとずつこう積み重ねていければいいかなと思ってるけど、まあ、さっき言ったみたいにもし今の仕事そのまま続けて正社員になって、まあ、どこぞの店長とかになれば全国いろいろ回らないといけないから、あれどうするかなみたいな感じのもある。
でもそういうことは考えない方がいいわよ。
どういうこと、
もうそういうこと、あ、転勤だったらとか考えなきゃ。今目の前でやるべきことはね、今やりたければやればいい。
うん、なるほど
ね、そうでしょ、はい、そんなこと考えてたら何もできないから、
うんうん、ということで28番の話さん、お触り禁止っていうこと、ここの部分の話ね、
はい、
ここの、
ごめんなさいね、
このデリケートな、
お触りし
デリケートゾーンね、このね、はい、これだけでバリバリとかって言うんだからね、聞いてる人は。
はい、
ごめんなさいね、音が鳴ってたらね。はい、29番の話さん、タンゴってアルゼンチンタンゴっていうこと、まあアルゼンチンタンゴですね。
はい、アルゼンチン、
僕が今好きだって言ってた曲は、うんうん、まあ偶然にも両方ともアルゼンチンの曲なんで、はい、アルゼンチン単語です。30番30番Q さん、 VHS 持ってるよって、トゥルーライズの、
すごい、
トゥルーライズの、さすが Q さんだな。ターミネーターナイトっていう回があって、ターミネーターのことについて語ったって言ってたでしょ、うん、あれの時に一緒にゲストに出てもらったのが Q さんね。
わお、
うん、まあ、ずっと俺が喋ってて Q さん笑ってるだけだったけど、はい。31番 RPM さん、ありがとうございます。トゥルーライズは映画館に見に行きました。ダンさんに影響されて昨日ターミネーター2の DVD 借りてきましたということで、32番、こちらも RPM さん、もちろん特別編ですということで。
特別編って何？
あなたね、そこら辺の違いも分かってないと私の母親は止まりませんよ。
すみません。
普通のやつと特別編っていうのがあるんです。まあそれは詳しく皆さんは詳しくはターミネーターナイト聞いていただければ分かるんですけど、まあ、詳しくは言わないよ、詳しくは言わないけれども、うん、ターミネーター、要するにシュワルツネッカーが笑顔になる訓練をするシーンがあったりとか、
うん、裏の方ね、裏の方というか、
裏の方って何、何、裏の方って何、
まあ、いいからいいから、はい、どうぞ続けて、何、はい、どうぞ。
いや、あだったりとか、なんだ、頭をさパカッと開けて中からチップを取り出すシーンとか、うんうんうん、あれは特別編にしか入ってない。
あ、そういうこと。
そう、
はいはい、分かった
分かった。
それが特別編ってことね。そう、
あのシーンがあるかないかで、うん、あの物語の解釈の仕方が全然変わってくるわけだから、なんでカットしちゃったのっていう話をね、うん、そのターミネーターナイト、うんうん、なぜここが特別なシーンなのか、うんうん、それでその、まあいや、まあ、あなたは絶対聞かないだろうけれども、うん、そのターミネーターナイトね、うん、皆さんぜひ聞いてください。僕がもう力説してますからね、
っていうことです。
ツイッターの方でもいただいております。単語について熱く語っているということで、いや単語よりも今のターミネーターの方がちょっと熱くなっちゃいましたけどね、僕にとってはね。はい、まあ、そんな感じでちょっと習い事もね、まあ、落ち着いてきたらやれればいいかなって思ってる次第です。
何かね、仕事以外にね、何か一つずっと続けるものがあるとまたね、うん、変わってくるからね。
まあその仕事も今すごく楽しいからね、いいんだけれども、なんかこう単語のなんていうの、その仕草が身についた店員ってなんか多分違うんじゃない。
そこ狙ってるわけか。
いやいや、まあそれもあるんで、多分仕事にもいい影響を及ぼすんじゃないかなと思う。やっぱりビシッとしてさ、多分スーツ着る姿もかっこよくなると思うよ。
だよね、うん、店員さんがさ、うん、こうすごい素敵なこうスーツ着てて、うん、たらあんな風に着てみたいなって絶対思うもん、やっぱり、うんうん、アパレル関係の人はさ。だから店員さん見てから、うん、ちょっと履いてみようかなとかって思う、うん、
それはあるよね、
うん
うん、でまた話がさ、あれだけどさ、昨日ね、
はい、
そのお客さんたくさん来たって言ったでしょ、
うん、
土曜日、
うん、
ね、で俺がいつもおすすめするそのスーツがあって、すごい俺が気に入ってて、そのうち買おうかなと思ってるぐらいのスーツがあるのね、
うん、
でそのスーツはシックスウェイって言って、要するに6パターンの着方ができるわけ、
うん、えスーツ1着で。
そう、それはどういうことかっていうと、
うん、
そのスーツは、うん、上下で、まあ、上下でっていうかベスト付きなんだけど、うん、ベストがリバーシブルなのよ。
ああ、この前言ってた。
そう、 あのベストがリバーシブルでジャケットの色に合わせたその面と、うん、グレーの生地の面、
うん、
ジャケットが紺か黒かで選べるんだけど、でそれとその紺とグレーだったらその紺とグレーの色のパンツが2本ついている、2パンツのそのスーツ、
それは紺とグレーのパンツが1本ずつ、
そうそうそうそう、一着のセットの中にね、
うんうん、
だから6通りの着方ができるわけ、
うんうん、1,2,3,4,5 あと1つ、
いやいやちょっと1,2 で両肩を今指さして 3,4,5 あと1つって分からん、意味が分からんどういうこと
よ、パンツ2本ベストが 2ウェイ、
違う違う違う、だから6通りの着方って言ってるでしょ、パンツが1本2本だからそれで1通り2通りじゃ、そういうことじゃないわけ、
そうそう、
いやそうそうじゃないわけ違うわけ、とにかくいいよ、今は考えなくていいとか、その6通りの着方ができるそのねスーツがあって、
うん、
すごく俺は気に入ってるわけそれが、だからもういろんなそのお客さんがスーツを見に来るたび、うん、これをちょっとおすすめさせてくださいって言って、うん、いう話を始めるわけね、うん、でそれであの自分の息子の成人式のスーツを見に来たっていうおばちゃんと、うん、多分その娘さんが来たわけ、
うん、
いやその、自分の息子のそのあれなんだけどって言って、うん、まあ、ちょっと下見というか見に来たんだっていうふうに言って、うんうん、分かりましたと、うん、じゃあ任せてくださいっつって、そのシックスウェイのね、うん、スーツの説明をし始めたら、うん、し始めてこう、うんぬんかんぬん、うんぬん、これは実はリバーシブルなんですよって見せてね、
うん、
両面見せて、これがうんぬんかんぬん、いや2パンツついてるってことは1着じゃなくて実質 1.5 着とかって言ってさ、うん、それで 1.5 着です、これでこの値段、うん、この隣のスーツはこれよりも金額高いんですよって、これ見てくださいっつって、うん、でしかも自分が思うには自分の経験上のお話ですけれどもって、まだ定員始めて 10日ぐらいしか経ってないけれども自分の経験上ではやはりスーツを買い替える方はですね、スーツ全体がダメになるじゃなくてパンツからダメになっていく、パンツがダメになったけれどもパンツだけ取り替えるというわけにはいかないでしょ、
うん、
そだからスーツ全部を取り替える、だからお金がかかってくる、だけどもこれを見てください、2パンツだから、うん、確かに6パターン着ることはできなくなるけれども、うん、1本がダメになったってもう1本があるんですから、うん、その分長くお使うことができるわけですよ、ましてや聞いてみればあなたの息子さんは成人式でも来たんやけれども、うん、塾の講師をやっているから、うん、塾の講師としても使いたい、
うん、
ということはこのベストどうですかと、うん、ね、僕も塾数ヶ月ですけど通ってました、その時の先生方はチョークの粉が袖につくから必ずジャケットは脱ぐんです、その時にベスト着ててください、かっこいいですよっていう話をしたらへーってなるわけ、知らないうちに、うん、他のお客さんもギャラリーとしてこう横で一緒に聞いてるわけ真っ赤な服着たおばあちゃんとかがさ、うん、隣にいてうんうんうんってこう見せてさ、
う
ん
う
ん、でそれでその俺が話してたお客さんにさ、あ、これいいねこれいいねって言うわけ、俺てっきり知り合いかと思ったんだけどさ、でそのおばちゃんもその苦笑いしてるわけね、もう最初のお客さんのおばちゃんもさ、で真っ赤な服着たあのおばあちゃんがヒューッと向こう行ったらさ、お知り合いではないんですか、いいえ全然違いますって言ってさ
すごい説得力やね
あーってなるほどって、高田社長の気持ちがなんとなく分かったんだけど、ジャパネット高田のね、そんな気持ちに最近なりつつあるぐらい接客が楽しいですね、
うん、あ、いいことだね、
面白いよ、だから
面白いよ、いろんなお客さんと出会うもんね、うん、接客はね、その中からまた自分のものになっていくものがある
ね、
あ、
そうだね、
そうよ、
うん、
そこよ、それをねこう考えるか考えないか、自分のものにしよう、まあね、あ、このお客さんのこういいところこんなところやわって、自分のそこちょっと見習いたいなとか、ね、
そうだね、
私こういうのもみんなやっちゃおう、
接客するたびにその引き出しがどんどん増えていく感じが分かる、
もういっぱいになっちゃった、うん、ね、
ね、
あんたは今から頑張れね、
う
ん、
っていうことで書き込みいただいております、33番奈良さん、狙うは突然踊り出す店員かということで、いや今でもねもうちょっとこう、うん、あの商品の陰に隠れてちょっと踊ったりとするんだけど、ね、お店で流れてる曲がさ、うん、大体70年代80年代の洋楽なのよ、
そういう BGM を流したらいいっちゃう、
いやいや、そんな単語を流せてバカじゃないの
バカ
ショータイムが始まっちゃうのね、うん、うちの店長そういうの嫌いだから
これ私も思った、
34番、ザルそば3さん、はい、ありがとうございます、ダン君久しぶりに聞いてみたら生き生きと喋ってるじゃないかい、親びっくり、母上様、うちのダンがいつもお世話になっております ザルそばスリさん、そうですね、かなり久しぶりですね多分ね。
あ、そう、
はい。35番、アルピームさん、トラさんだよねまさに、ということで、まあ確かにそういう感じはあったね、今の俺も言われてみれば、ね、
だからそうそう、今こう話聞きながらね、トラさんやん、トラさんやん言われてみれば、でもさ、その人を引きつける会がってからねそういうのは身につけたらいいよ、うんうん、
まあ確かにね、
うん、うん、
ありがとうございます。36番、これはアルトさんでいいのかな、それともオルトさんかな、この、パソコンのオルトキーのことかな。
ああ
、そうやっちゃう。ALT だからね、うんうん。うん。まあいいや。さよう、使わないジャケットだけでテント張れるということで。
あ、そんないっぱいあるってこと？
ああ、俺が推測で言ってたことは正しかったってことですね。
そうですね。いいアドバイスでしたかしら。
ありがとうございます。まあだから、まあでも普通に考えて多分そうだよね。パンツの方が多分ダメになりやすいじゃない。
うん、そうよ。
ね。それも毎日歩いたりなんたりとかしてたらさ、やっぱりこう
擦れるし、膝がね、ね、膝のところがね、そうそうそうそう、お尻も擦れるしね。
そうだからツーパンツだとさ、すごくいいなとは思うわけ、
うん、思うけど、ね、
まあまあまあ、その話はいいとして、いやいや、まあ、近況としてはこんな感じかな。
何
何何何、忘れちゃったのね、
うん、一瞬で忘れちゃう、
そういうもんよ。うんうんうん、うん、今回のテーマは、
はい、
差別の当事者ということで、
はい、おー、出ましたね、
はい、まあ、残りサクッとその手のメインテーマをサクッと終わらせていきたいなと。
今日は別に外してもよかったっちゃけ
どね。いやいやいやいやいや、それ言ってたらもう次回からもあなたもう出てこなくなっちゃう、
うん、出てこない、
ね、もうサクッとでいいからまあ、ね、やっていこうかなと思うからですけど、
は
い、
じゃあさらっといきましょうかね、
はい、まあ、少し前のことですけれども、はい、あ、ごめんなさい、一応あのジングルっつって、ジングルって言って音入れるから、
うん、
編集で後で、
はい、
今回のテーマは差別の当事者です。ドラえもん、気がつけば両生類の真似をしてジャイアンに喋る隙を与えなかったら、のび太のくせに生意気だって殴られちゃったよ。それは因果律で最初から決まっていたんだから仕方がないね。そんな、人間に自由意志はないっていうの？その答えは気がつけば両生類で検索だね。